恵みをいただく御言葉はコロサイ人への手紙の4章7節から11節です。コロサイ人への手紙4章7節から11節、はじめに7節と8節をお読みいたします。私の様子については主にあって愛する兄弟、忠実な奉仕者、道路のしもべであるテキコがあなた方に一部始終を知らせるでしょう。私がテキコをあなた方のもとに送るのは、あなた方が私たちの様子を知り、彼によって心に励ましを受けるために他なりません。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主よ、あなたこそ主です。あなたを中心として私たちは各々それぞれ違った賜物、違った役割が与えられ、そしてともども同じ御霊から別々の異なった種類のある本当に素晴らしい賜物がそれぞれに与えられていることを感謝いたします。私たちはあなたにあって一つです。どうか我らのつなぐ鍵であられるイエス様、今あなたご自身を豊かに表してくださいますように、このカタルシオンベの唇を清めてください。どうかあなたご自身を直接に語り出すことができますように、またこれに預かる一人一人の耳を通りよくし、天の奥義、御言葉の奥義をますます深く広くさらに預かり知ることができますように、我ら一同を導いてください。これからの全てをあなたに期待して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。コロサイ人への手紙も、いよいよ、最終章に入り、そして、前回のところは、終わりの、始まりのようなところを、このコロサイの人たちに対する申し送り事項がいくつかあったんですけども、で今日の箇所、ここからですね、コロサイにいる一人一人に対してよろしくよろしくと、そういう言葉が続き、またパウロの側にいる人たちが、よろしくと言っておりますと、そういう言葉が続きます。ですから非常に個人的なですね、パウロの、もう一人一人に対する挨拶、になっておりますけれども、そのパウロと一緒にいる人たちは、どういう人たちだったのか、それがですね、今日の箇所を、今日は11節まで、に区切って、見ていくんですけども、特に、パウロと一緒にいた人たちの中で、割礼を受けた人たち、ユダヤ人たちですね、ユダヤ人たちの中でイエス・キリストを信じる人は、パウロの仲間にの中においては、比較的少ない方、よりパウロと一緒にいた人たちは、ギリシア人とか異邦人とか、そういう人たちが、パウロは異邦人に対する伝道者として主に活躍しましたので、ですから、パウロと一緒にユダヤ人として同行した人々は、結構、少ない方でした。でそのうちのまずですね、最初に出てくる人が、テキコという人です。で私の様子については、主にあって愛する兄弟、忠実な奉仕者、道路のしもべであるテキコがあなた方に一部始終を知らせるでしょう。ですからこのコロサイ人への手紙をパウロから、パウロが書きました。そのパウロの書簡を受け取って、そしてコロサイに届けた人がこのテキコという人だということがわかります。もともとですね、このコロサイ人への手紙を、書いたその、起点となったその重要人物はエパフラスという人でしたね。一章の何節に、これはあなた方が私たちと同じしもべである愛するエパフラスから学んだ通りのものです。ね、エパフラスが、ですから、パウロの弟子となって、そしてこのエパフラスがコロサイに行って、 パウロが伝えた福音をそのまま伝えて、イエス・キリストを信じる生徒たちがコロサイに生まれていったわけです。パウロはコロサイに一度も行ったことがなかったんですけども、で、この手紙書いてる時点でも、まだ行ったことはない。で、それでエパフラスが、コロサイからね、コロサイでエパフラスが教会を開拓して、そしてそのエパフラスがパウロの元に来て、このコロサイの人たちの様子をパウロに伝えて、でそれでこのパウロがコロサイ人の手紙を、ね、書くようになったわけですけども、でエパフラスは、まあ、どういうわけか、再び、ね、コロサイに帰らないで、まあ、このテキコという人を、ね、返して、そして、この手紙を届けました。まあ、エパフラス、まあ、きっとパウロと一緒にいたのでしょう、ね、もしかしたら一緒に捕まって、で牢屋に入れられていたのかもしれません。とにかく、このテキコという人がコロサイに手紙を届ける役割を果たします。でテキコ、という人物について、ね、この何節から分かるのは、ね、主にあって愛する兄弟、忠実な奉仕者、道路のしもべと呼ばれておりますから、非常に、ね、パウロに忠実に仕えて、イエス・キリストの福音に忠実に仕えて、ね、道路、ね、パウロと同じ牢を追って、ね、同じしもべ仲間、ね、あるいはパウロの本当にしもべのように立ち働いていたのかもしれません。その敵子、ね、で私が彼を送りますと、ね、敵子をあなた方のもとに送るのは、あなた方が私たちの様子を知り、彼によって心に励ましを受けるために他なりません、ね、アメン。ですから敵子という人物、当時、ね、インターネットもなければ電話もない、もう徒歩で歩いていって、ね、手紙を受け取って、その手紙を届けて、でそれで渡して、ね、パウロの様子を、ね、パウロが書いたその、地面、もう何百文字何千文字かは分かりません、その地面からパウロの様子、パウロ自身の直筆 で書いた手紙、それをコロサイの人たちが読んで、それでパウロの様子を知り、またテキコ自身から口移しで、ね、言葉でもって、パウロさん今こういう状況です、ね、こういう恵みがありました、パウロと一緒に、ね、ドーマにおいてこれこれのことが起こりました、ね、そういったことをきっとテキコは、ね、伝えて、ね、そうして共に励ましを得ていったことでしょう。でそのようなことにテキコは用いられました。で、テキコについてはですね、使徒行伝の方にも出てきます。まあ、ちょっとだけ名前が出てくるんですけども、使徒行伝の、20章の4節のところに、ね、何人かの名前が出てきて、その中の人に出てきます。で、この使徒行伝20章のところは、この、まあエペソにおいて、ね、非常に大きな、ね、騒動、アルテミス騒動と呼ばれる、ね、大きな騒動があった直後、ね、パウロがもう本当に捕らえられたらもう非常に危ないところだった、その時に、ね、その騒ぎが収まった時、ね、20章の、使徒行伝20章の一節から読んでいきますと、騒ぎが収まるとパウロは弟子たちを呼び集めて励まし、別れを告げてマケドニアへ向かって出発した。そしてその地方を通り多くの勧めをして兄弟たちを励ましてからギリシアに来た。パウロはここで3ヶ月を過ごしたが、そこからシリアに向けて船出をしようという時に彼に対するユダヤ人の陰謀があったため、彼はマケドニアを経て帰ることにした。プロの子であるベレア人ソパテロ、テサロニケ人アリスタルコとセクンド、デルベ人ガイオ、テモテ、アジア人ペキコとトロピモはパウロに同行していたが、彼らは先発してトラスで私たちを待っていた。このように、ね、テキコ、この中に含まれておりますね。で彼らはパウロと同行してパウロに先発してトラスで、ね、待っていたんですね。トラス、ね、もう居眠りして死んでしまったユテコという青年がいる、あのトラス、ね、まあ、その後そういう事件が起こるんですけども、しかし居眠りして死んでしまったユテコ、ね、3階から落ちて、ね、死んでしまったんですけども、しかし死はそのトラスの人たちを慰めるために、ね、もう居眠りして死んだユテコを生き返らせて、ね、パウロを通して生き返らせてくれた、そういうことがあった、ね、トラスですね。でこのテキコも含めて、ね、先にトラスに行って パウロを出迎えて待っていたパウロの同行者ですね、このパウロの旅の本当に危ないところからパウロをさらに安全なところに移そうと、あらかじめパウロの便宜を図った、同労者がこのテキコです。で、コロサイ人の手紙に戻りまして、テキコの、1人目だとすると、9節にこの4章コロサイ4章9節に2人目が、出てきます。また彼はあなた方の仲間の一人で忠実な愛する兄弟オネシモと一緒に行きます。この2人がこちらの様子を皆知らせてくれるでしょう。アメン。2人目の、人はオネシモという人です、忠実な愛する兄弟オネシモというふうに出てきますけれども、ただオネシモの過去は訳ありでした、ピレモンの手紙見ればわかるんですけども、オネシモは、ピレモンという、裕福なクリシャン、このコロサイの、きっとクリシャンだったんですけども、でところが、オネシモはそのピレモンの奴隷、しもべだったんですけども、しかし主人ピレモンの財産をですね、それを、取って、そして逃亡してしまったんですね、かつて昔の話です。でそれでピレモンがあのところから、逃げた、ピレモン人への手紙の、10節見ますと、獄中で産んだ我が子オネシモのことをあなたにお願いしたのですと、ピレモンにお願いしております。パロがピレモンに手紙を送った理由はこのオネシモが原因です。かつてオネシモはピレモンの財産をそれを横取りして逃亡して、でそれで牢屋に入れられてしまっていたんですね。ピレモンからすればもうオネシモと会ったらもう一言二言どころか何か、言いたかったこと、あったかもしれませんけれども、パウロはそのようなことがないようにあらかじめ、ピロに手紙を送って、このオネシモのことをについてあなたにお願いしたい。で注意説を言いますと、彼は前にはあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています、アメン。もうちょっと読んでみましょう、そのオネシモをあなたのもとに送り返します。彼は私の心そのものです。私は彼を私のところに留めておき、福音のために獄中にいる間あなたに代わって私のために仕えてもらいたいとも考えましたが、あなたの同意なしには何一つ済まいと思いました。それはあなたがしてくれる親切は強制されてではなく自発的でなければいけないからです。彼がしばらくの間あなたから離されたのは、多分あなたが彼を永久に取り戻すためであったでしょう。もはや奴隷としてではなく奴隷以上のもの、すなわち愛する兄弟としてです。特に私にとってはそうですが、あなたにとってはなおさらのこと、肉においても主にあってそうではありませんか。ですから、もしあなたが私を親しい友と思うなら、私を迎えるように彼を迎えてやってください。もし彼があなたに対して損害をかけたか負債を負っているのでしたら、その請求は私にしてください。この手紙は私の自筆です。私がそれを支払います。このオネシモ、以前は、主人の財産を、ピレモンの財産を、勝手に横取りするものだったんですけど、今は彼は有用なものになりました。で、このピレモンの手紙の10節の下の脚注を見ますと、10節、オネシモ、の直訳は有益なと書いてあります。オネシモの名前の意味は有益なですね。以前は無益なものだったんですけども、しかし今や有益なオネシモになった。もうですからパウロ、このオネシモを獄中で見ました。オネシモと同じ牢屋の中で捕らえられている中で、ですから同じ拘束の身でありながらパウロが福音を伝えて、そしてその拘束の身であるオネシモがそんなパウロの福音によって救われて兄弟になって、そして、ピレモンあなたに送り返します。もう本当に有益なものになったんですね。コロサイ人への手紙でも、 コロサイ4章9節では、ね、あなた方の仲間の一人で忠実な愛する兄弟オネシモ、ね、忠実な愛する兄弟オネシモとまで言われるようになりました。もう本当に立派ですね。牢屋のもう以前は主人の財産横取りしたもう前科者だったんですけれども、でも、ね、彼は変えられました。福音によって変えられました。そして有益のものとされ忠実な愛される兄弟になりました。本当に幸いなことです。
あの話は優しくね、横取りになってるけど、これ泥棒じゃないですか。ね、泥棒した人なんだけど、ね、主人を裏切って泥棒して、それで自分さえ良ければと言ったんだけど、手先においてまだ罪を犯して、それで牢の中にぶち込まれたんだけど、そこでパウロと出会って、でクリスチャンになるということなんですけど、クリスチャンに なってからお互いに仲良くなってから、お前の素性はなんだって言ったら、いや私はとこそこに行ってって自分の素性を言ったわけなんですよね。そしたらオネシモが昔横取りをして財産を持ってね逃げた人がビレモンだっていうことを分かった。でもね、この、 あのビレモン書すっごい面白いですよ。なぜかっていうと、ね、あの当時囚人というのは囚人自体がお金の能力がなくて、支払う自分の生活費を生活費を支払う能力がなかったら、もうとんでもないところに入れられちゃうんですね。でもその当時お金があると、お金がある囚人は家を借りてね、その家から出ないということなんですけれど、でその時シトバウルのこの住居のその全ての経費を支払ってくれていたのが多分お、ね、ビレモンなんですよね。そのビレモンなんだけど、ということはビレモンにシトバウルも世話になってるんだよね。なのに手紙はこう書いてるんですよ。彼があなたに損害をさせたことがあるんだったら、私パウロが全部返してあげようって。だってパウロも世話になってるんだよ。なのに返してあげようということを言っているんですよ。これをどうして私たちが、ね、笑ってしまうということではなくて、私たち の, 主のしもべたちというのは、お金の面において、ね、皆さんにより力がないかもしれない。でもね、私たちは皆さんよりたくさん持っているものがある。どういうことかといったら、御言葉をたくさん持っているんです、ね、だから私たち自身が他のことはできないんだけど、全地を作られた神に対して皆さんのためにお願いして祈ることは何だってできるわけなんです。そしたら、すべてのものは主のものですから、私のために誰かが損害を被ったことがある、でもその人のために私が祈るんだったら、私は人間の仕事をしない、それで神の仕事を妥協していて、それで誰かに損害をさせたとするんだったら、その損害をさせたのはイエス様がさせたんですよ。私は他の仕事していませんので。そしたら、それは主人であるイエス様が全部お返ししなければならないということなんですね。だからオネシモがどれだけ変えられたかって言ったらね、パウル自身が本当に頭角にしてるじゃないですか。兄弟ね、弟子って言ってないんですよ。息子とも言ってないんです。兄弟ということを言っているくらい素晴らしい信仰者にオネシモ自身がなっていたということなんですよね。だからシトバウルが、彼があなたに損害をさせていたのを私は従事していますよ、損害させたそのことに対して私が全部返してあげましょう。でここで直筆で書いているということが書いてあるんだけど、この当時シトバウルが手紙を書くときに、誰かが代わりに書いてくださる方々が行って手紙を書くということが多分しばしばだったということなんだけど、このオネシモのことはそれだけもう心の底からお願いしたかった。だから本当にままならない、ね、自分の筆を、ね、振るって、そしてここまで私がもう心を込めてあなたにお願いしているんだよ、だからあなたから泥棒してね、物を取っていた泥棒として受け入れるな彼を、ね、そうじゃなくてキリストに会って生まれ変わった、ね、 イエス様によって生まれ変わって、このシトバウルが、ね、私の兄弟って言えるくらい、ね、変わった、そのオネシモをあなたに送ります。だからそこでこの人をもう本当に許して、そして兄弟の一人としてその身分を確定させてあげて、そして私のところに、ね、自由な身として返して、送り返してくださいということを言ってるわけなんですよ。だから結局は送り返してくださいっていうことを言ってるんだけど、ここで私たちが知るべきことというのは、罪を犯してその人の罪が全部許されて確定するためには、人に対して罪を犯しているとするならば、その人の確実な許しが必要だという。オネシモがシトバウルにとってはもう素晴らしい、ね、その道路者であり、ね、素晴らしい兄弟まで言われるような人になりましたけれど、でもピレモンに対しては、ね、泥棒に過ぎないわけなんですよね。だからもう泥棒じゃないよって、彼はもう以前のものは過ぎ去り新しくなったよ。だから新しくなった彼をあなたのところに送る。昔は損害を与えていたもの、昔は損害を与えていたものですけれど、これからはオネシモというのはあなたの霊において必要な人、有益な人だよということを今言っているわけなんですよ。ピレモン書今日ね、あそうかと思いました。罪、ピレモンに犯した罪をシトバウルが許すわけにはいかないんです。だからオネシモが悔いるプロセス、ごめんなさいのプロセス、そしてピレモンがね、またオネシモを許すそのプロセスというものは、お膳立てをするシトバウルがお膳立てをするんだけど、許すか許さないかということは、ビレモン自身に関わっているわけなんですよ。それで彼がどれだけ変えられているかということを証明するためにね、オネシモに、オネシモを自分の兄弟だということを言っていて、そして昔はあなたに損害をさせたものだけど、霊において彼はあなたに有益なものでものになったということを言ってるのを見ると、オネシモがね、ものすごくね、見事場に長けた人になってるんですよ。だからビレモンにね、見事場を伝えるまでね、そして道具まで祈って神の天の扉を開くまでとか、そういうすごい格が高いこの働き人になっている。だからピレモンよりあなたにとって有意義なもの、あなたの霊において有意義なものになったっていうことを書いてあるから、格としてはね、キリストにあって格はないんですけど、もし上下があるとするんだったら、オネシモの方が上に行っちゃったっていうことを言っているわけなんですね。わざわざ自分のところに置いて、そして向こうに行かさなくてもピレモンに手紙を書くということだけで多分平気だったはずなんですよ。でも罪を許していただくということを 100% 納得した形で許していただく、そして奴隷ではなく自由人として、兄弟の一人として、それを全部獲得させるためには、このオネシモをピレモンのところに送らなければならない必要があった。いやー、だからキリストにあって見事場に長けている人たちというのは、この一般的に考えることもものすごく正しいということが、ものすごく今のこのピレモン書、これでちょっとすごい分かったような気がしました。
このオネシモ、以前は無益な、いやむしろ損害を与えるようなものが、今や、ね、有益な、もう例において長けたような人になる。でそれで、おねしも、この敵子と一緒に、パウロの手紙を殺さえに届けるという、ね、その大役が、王子使われました。でさらにですね、もう何人かいるですね、 コロサイの4章10節では、私と一緒に囚人となっているアリスタルコがあなた方によろしくと言っています。アリスタルコ、3人目はアリスタルコですけども、彼も、ね、先ほど開いた使徒行伝の、20章の4節で、テキコと一緒に、パウロに先んじて、トラスの方に行って、それで道備えをした、使徒の20章4節に、アリスタルコって入ってますね。テキコの何人か前のところに。でこの、アリスタルコ結構ですね、このパウロとずっと同行して、そしていろいろな牢を追ってるんです、先ほどのコロサイ4章10節でも、私と一緒に囚人となっているアリスタルコがあなた方によろしく、パウロと一緒に牢屋に閉じ込められてるんです、アリスタルコ、この彼については、さっきの使徒の20章4節のみならず、使徒の19章の29節で、エペソで、あのアルテミス騒動が起きたちょうどその時、19章の、29節ですね、19章29節、アルテミス、もうエペソの町中が偉大なのはエペソのアルテミスだって、そういうふうに叫んで、で暴動が起きるような寸前の、もう本当にとても危険な状況、群衆が大暴動を起こしているさなかで、29節で、そして町中が大騒ぎになり、人々はパウロの同行者であるマケドニア人ガイオとアリスタルコを捕らえ、一団となって劇場へなだれ込んだ。パウロはその集団の中に入っていこうとしたが、弟子たちがそうさせなかった。もうパウロも、エペソ中の人々が、あのパウロだ、パウロを出せ、もともとその偶像を作る、銀細工人の者が、この暴動を起こしたんですけれども、その、見せしめに捕らえられたのうちの一人がこのアリスタルコでした。パウロは、彼らを助けるために入っていこうとしたんですけど、しかし弟子たちに、止められて、でそしてこの大騒動が起きました。で結局ですね、この騒動は、一人の死者も出すことなく、無事に終わるんですけども、でそれで、このアリスタルコパウロと一緒に、この20章の4節で同行して、でそれ先んじてトロアスに行きました。でそしてこの使徒行伝のですね、27章でも出てきます。27章21節でパウロがローマにいた時ですね、27章の2節ですね、パウロが、ローマに護送されるその時、27章の2節、私たちはアジアの沿岸の各地に寄港していくアドラミテオの船に乗り込んで出版した。テサロニケのマケドニア人アリスタルコも同行した。パウロのその、ローマに行くためのその船にこのアリスタルコも同行しました。このように、アリスタルコずっとパウロのと同行して、もういろいろロークを追ってるんですね。なんかアリスタルコが出てくるときあんまり、なんかパウロと一緒にごちそうを食べたとかそういうことで出てくるんじゃなく、パウロのために、もうエペソでは死にそうな目にあったり、またパウロがもう捕らえられてローマに護送されるその船に、アリスタルコが同行して、私も一緒にあなたと同行しますと、本当にパウロと苦労を共にして、そしてさらにこの最初ではパウロと一緒に牢獄の中に捕らえられてるんですね。もう本当にパウロに忠実にいつも一緒にいた様、それがアリスタルコですね。あまりちょっとメジャーな名前ではないんですけども、しかしその裏でこのアリスタルコのようなパウロに忠実に一緒に同行して苦楽を共にした人がいるんです、そのアリスタルコがあなた方によろしくと言ってます、本当にこのコロサイの手紙、この3人見ただけでも本当に、素晴らしい兄弟、素晴らしい働き人、主のしもべたちですね。また、この10章の、10節の後半では、バルナバのいとこであるマルコも同じです、この人に については、もし彼があなた方のところに行ったなら歓迎するようにという指示をあなた方は受けています。で、また、ね、4人目がバルナバのいとこであるマルコ。このマルコについてもですね、はい、過去疑惑がありました。バルナバとパウロ、パウロが、ね、使徒の列に加えられたその当初、ね、第一次伝道旅行は、ね、バルナバとパウロ一緒に行っておりました。でマルコも一緒におりましたけれども、しかしマルコ途中で、ね、帰ってしまうんですね、第一次伝道旅行の中において。でそれで、パウロが第二次伝道旅行をしに行こう、ね、その時に、バルナバと激しい論争が起きました。このマルコが原因です。でパウロとしては、ね、もう伝道旅行の途中で帰ってしまうようなマルコは、ね、一緒に連れていくわけにはいかないという主張をして、でもバルナバはいや、マルコも一緒に連れていく。でそれでそれが原因で激しい反目になって、伝道旅行、ね、パウロとバルナバはもう別行動を取るようにまでなってしまって、ね、そして、結局、その後どうなったのか、ね、使徒行伝には書いてないですね。あたかも喧嘩別れして何か永遠に、別れてしまったかのように見えるんですけども、しかしこの殺され書を見ると、ね、ほっとしますね。どうやら和解したようです、ね、バルナバのいとこであるマルコも、ね、同じです、ね、この人についてはもし彼があなた方のところに行ったなら歓迎するようにという指示があなた方は受けています。でマルコ以前は伝道旅行の途中で帰ってしまって、もうパウロからもう二度と民葬には参加させるなだったんですけども、パウロ悔い改めたんですね。慰めの神様は平和をもたらしてくださいます。アメン。もうマルコもこのようにして、ね、コロサイの人たちに、ね、歓迎されるように、もし行ったんだったらそういうふうにするように指示を受けました。本当に幸いですね。で11節のユストと呼ばれるイエスもよろしくと言っています。このユストと呼ばれるイエスについては、ね、この箇所しか出てこないので、まあ、何ともわからないですけども、ユスト、という名前は、英語でいうところのジャストですね。ユストの U、ね、これ J なんですけど、まあ、英語ではジャスト、ね、要するに正義とか正しいとかそういう意味のイエス、ね、あのイエス様のと同じ名前のイエソスで、ね、彼もユダヤ人ですから、ね、まあ、イエシュアという名前でしょうね。イエシュアという名前は結構ありふれた名前なんです、ね、イエス様のイエスという名前は当時ユダヤでは結構ありふれた名前だったんですね。でこのユストと呼ばれるイエスも、ね、よろしくと言ってますね。パウロは言っております。割礼を受けた人ではこの人たちだけが神の国のために働く私の同労者です。また彼らは私を激励するものとなってくれました。アメン。で、まあ、ここに出てくる人物名だけではわからないんですけども、しかし聖書のいろんな箇所を読むとそれぞれにドラマがあって、そしてもうそれぞれの成り立ち、本当にそれぞれのドラマの中にイエス様を信じて救われて働き人とされて、である人はもう本当に大きな労苦難を負って、ね、パウロについていく、ね、ある人はもう、ね、本当に過去、前科者として、ね、でそれででも劇的に変えられて有用なものになる。もうかつては、ね、パウロと反目して激しい、ね、反目するも、ね、喧嘩するものとなってしまったけれども、今やこうして仲直りして、もう本当に主にある兄弟姉妹のその交わりはドラマで満ちております。ある時期では、ね、反目し合っていても、ね、後には主が和解させてくださってということもあります。以前はもう前科者であっても、もう今や主にあって素晴らしい働きにされたという人もおります。本当に、ね、主にある兄弟姉妹、またこの働きは慰めに満ちて、また本当に主は命の君ですね。以前は使い物にならなかったものが今や有用なものにされていく、これ私たちも希望があります、ね、以前はもう人々が、ね、社会から、ね、のけものにされても使い物にならない、いや害悪しかもたらさないようなものでも、イエス様を信じてイエス様と共に歩んで、ね、御言葉に忠実に歩んでいくうちにこう作り変えていくんです。皆さんだから、ね、しっかりと御言葉に忠実に歩むことを続けるべきです、ね、もうそれに、ね、まあ、 反目したり、ね、それを続けてもういるならば教会員10年20年いても何も変わりませんけれども、御言葉に整えられながら御言葉とに歩み、ね、パウロの指示、ね、信仰の先輩者の指示をいただきながら歩んでいくならば、このように有用に作り変えられていきます。どうか皆さん有用に有用なものになりましょう。また本当に望まれるものになりましょう。愛されるものになりましょう。そのために御言葉に歩みましょう。どうか皆さん一人一人がますます幸いなもの、有用なものへと作り変えられていきますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人が今いただきました御言葉に基づいて、それぞれが祈る時を持ちたいと思います。
罪人の頭、小さなもの、無益な私に、主が委ねられた十字架、十字架、カルバリー主の十字架、地の果てまでも主のためならば伝える十字架を、染み込んだ血をかぐわし香りが蘇り出すまでに、生きるも主のため、死ぬも主のため、死も命も主のため、十字架の力、十字架の希望、血の果てまで伝える、罪人の頭、小さなもの、無益な私に、主が委ねられた十字架、十字架、カルバリー主の十字架、我が愛する十字架。
主よ、主人のものをかっさらって逃げたオネシモでした。そして主よ、伝道旅行に行っては嫌がって途中傾斜して一人の弱い働き人でした。そしてシトバオルにとってはイエス・キリストを反対して、そしてキリストにある人たちを迫害し、そして鞭打って捕らえに行き、その殺しの場面においては証人にまでなっていた者たちです。主よ、本当にこの人たち一人一人の、あなたにつながる前、あなたに会って生まれ変わる前、その姿を見ると本当に私たちは希望が湧きます。なぜかと言いますと、彼らも罪人であって、そして素晴らしい働き人になり、私たちも彼ら同様弱いもので、罪人で、そして今働き人になりつつあるからです。主よ、たとえ私たち一人一人が自分自身に失望することがあっても、主よ、あなたはあなたの命に免じて私たちのことを失望することなく、いつも励まし、そしてこれが道、これに歩みなさいと私たちを導いてくださることを感謝いたします。みんな賭けだらけの一人一人です。その中にあってあなたの命、それをいただいて輝くものとなり、そして呪いを働くものではなく、 幸いを働き、死を働くものではなく命を働き、死を災いを働くものではなく祝福を働くものとして、あなたが私たち一人一人を変えてくださったことを心から感謝いたします。今日も私たち一人一人が自分の中にある一人のおねしもまだユスト、一人のまだサウル、主よ、さまざまなものを見つけ出して、そしてこういったものでも主が手を入れてくださり、命によって新しくしてくだされば、命も惜しまず、そして厭わず、あなたの皆の栄光のために励む働き人に新しく生まれ変わることを心から感謝いたします。今日のこの御言葉を通して私たちを養ってくださったことを心から感謝して、私たちの主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アメン。
アメン。あなた方は以前は暗闇でしたが、今やキリストにあって光とされました。光の子供らしく歩みなさい。
アメン。
アメン。以前暗闇の中でもがき苦しみ、暗闇の中で互いを引きずり下ろし、罪を犯し、また卑しいこと、汚れたことをなしている最中にあって、イエス様あなたに救われました。ある日伝える人が、イエス様を伝える人が私たちの人生の中に来て、キリストを伝えられ、キリストが示され、受け入れ、作り変えられました。今や光の子供らしく歩むことができますように。以前諸々のことがあっても、イエス様あなたは作り変えてくださる主です。生まれ変わらせてくださる主です。それゆえ我ら希望を持って、あなたの御言葉を伝えるものになりたいと願います。主よ、まだなお暗闇の中で罪の飲み食い、汚れの中でのたうち回っている人々、彼らに届くことができますように、救い出すし、そしてさらに有用なものへと、また愛されたものへと作り変えられ、イエス様あなたに整えられていくような、そのような私たち一同でありますように、そのような群れでありますように。コロサイの人たち、本当に幸いな集団になりました。私たちも幸いな集団にしてくださいますように。幸いな人、祝福されたもの、主に愛され、主にあって有用とされたもの、富んだものに作り変えられて、そしてますますあなたの栄光を伝えていく我ら一同でありますように。あなたがそのように命の君であられることを感謝して、我らの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。
アメン。
アメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。
十字架カルバリー主の十字架地の果てまでも主のためならば伝える十字架を染み込んだ血潮をたくわし香りがよみたすまでに生きるも主のため死ぬも主のため死も命も主のため十字架の力十字架の希望地の果てまで伝える罪人の頭小さなもの無益な私に主が委ねられた十字架十字架カルバリー主の十字架我が愛する十字架